ヨハネによる福音書第9章の35節から39節。イエスは彼が外に追い出されたことをお聞きになった。そして彼に出会うと、あなたは人の子を信じるかと言われた。彼は答えていった。主よ、その方はどんな人ですか？その方を信じたいのですか？イエスは言われた。あなたはもうその人を見ている。あなたと話しているのがその人だ。彼が主を信じますと言ってひざまずくと、イエスは言われた。私がこの世に来たのは裁くためではなく、こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになるためである。以上です。人は見た目がですね、 80% って言葉がありまして、で、まあ、これでも真面目なですね、心理学のですね、見た目の心理学なんとかっていうですね、ものです。で、それどういうことかっていうとですね、もう第一印象でですね、人は大体その人のことをもう決定づけてると。だから8割はもう第一印象で決まるということみたいです。しかも何かをもう話す前に、その人がどういう人かっていうのは、まあ、自分でもう決定されてるんだと。つまりその人が着ている洋服とか醸し出す雰囲気とか、まあ、そういうのを察知して 80% はもう決めていると。じゃあ話の内容とか、そういうものではですね、じゃあどれぐらいのパーセントがあると、と 7% っていう、まあ、どういうデータを元にしているのか分かりません。しかし見た目が8割だから、面接に行くときとかですね、人と出会うときには最初のですね、服装とか、そういうものをですね、きちっとしておかなきゃいけないということらしいです。しかしその本を読んでいくとですね、どうもそうではなくてですね、内面ですね、その人の内面が外にすべて現れるんだから、その時だけですね、何かやろうと思っても無理だですね。初めからですね、最初、まあ、いつもの通りにですね、自分がきちっとしたですね、精神状態を保っておかなければ、人はですね、見抜かれてしまうという、まあそういうふうなことをですね、書いてあって、確かにそうだなというふうに思うんですね。まあそう思うとですね、人はですね、見えてないものを 見ているっていうことなんだろうなと。本当は目には見えないけど、見えないものを見る力っていうのが人間にあって、だからこの人合うなとか合わないなとかっていうのが最初で分かるようになってるのかなと思ったりもします。で、今日はイエス様がですね、生まれつきの目の不自由な人をですね、癒されたって話です。有名な話ですね。でも問題が起こりますですね。癒された日が安息日に立ったっていうことですよね。決してですね、働いてはいけない日にイエス様が働かれたということでですね、それがですね、このオファリサイ派の人々のですね、目を見えなくしたっていう、まあ、そういう話だと思うんですね。それが安息日でなかったら、何の問題もなかったんですよね。そしてその力が神様から来る力だっても分かったんでしょう。ところがですね、安息日を聖として休みなさい、働いてはいけないということに縛られてたオファリサイ派の人たちは、イエス様がその安息日に人を癒されたので、これは神様の使いではないというふうに攻撃し始めたんですね。で、もう初めそう思ってしまうと、もう徹底的に疑うばっかりですね。ですから真実を受け入れようとしないんですね。まあ、結局ですね、最終的に目の不自由な人はですね、何て言ったかっていうとですね、私が見えている、これが事実だと。そうですね、見えなかった私が見えるようになった、もうこれしかないですね。もうそれ以外のことは他には何にもない。神の子だろうと何だろうと関係ない。まあそういうところでですね、最後はその言葉で終わるんですね。まあ、ところがですね、イエス様はですね、また再び会ってですね、あなたはその人を信じるかと言われたとき、これは目に見えないものですね。目の見えなかった私が見えるようになった。じゃああなたにその見えない神っていうのを信じるかと、なんか福音書っていうのはそういうふうに面白い展開にしていくんですね。そうするとですね、その人は何て言ったかというと、はい信じますと言わなかったんですよね。信じたいのですが、だからその人もまだ囚われてるんですよね。もう自分に起こった奇跡が分かってたら信じますでよかったんですけど、信じたいのですが、ですからまた見えなくなっていくってことなんでしょう。ところがイエスがですね、あなたと話している人がその人だって言った瞬間に信じますという、そこにですね、イエスと身を置いたときにですね、きっと何か目がですね、もう一度開かれる経験がしたんでしょう。結局自分も結局は見えてなかったんだということに気がついたということかもしれません。ドストエフスキーの言葉にですね、 誰かを愛するということは神が愛したようにその人を見ることだっていう言葉があって、とっても深い言葉ですよね。誰かを愛する、その人を愛するということは神が愛したようにその人を見る、神の目で見ろってことなんでしょうね。その人がですね、どんな格好とかどんな服装とかですね、どんな生き方をしていようと、神様がその人を見るような見方で見ることができるか、それが人を愛するってことだとドストエフスキーは言うんですね。例えば家族の誰かを愛するというとき、その人を一人の個人として見てるかということでしょう。自分との違いを認める、そしてそれを受け入れていくことができるか。神というのはその人の個性というのを認めてますしですね、その人をすべてそのままの状態で受け入れてくださる、そのようなものとして見てることができるかということかもしれません。相手をですね、人と見ているか、物として見ているか、その見方では全然違うのだ。愛ある見方は人として見るということなんでしょう。もうイエス様は、あなたはもうその人を見ている、あなたと話している人がその人だと言われました。もうイエス様を見るときに私たちは愛されていることを知るんですね。十字架を見るときに私の罪をですね、贖ってくださったことを知ることができるんですね。そのような十字架にかかられたそのイエス様の眼で自分自身をもう一度見ることができるか、そのような問いかけをですね、私たちは今日いただいているのかもしれません。お祈りいたします。天の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝します。ドストエフスキーは、誰かを愛するということは神が意図したようにその人を見ることだと教えてくれました。どうか私たちも人と会うとき、接するとき、その人を神様が見ているその眼によって、私たちも御言葉によってそれを見ることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に送信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに集う人々、働く人々の上に聖霊の高な祝福がありますように。病の床にある人たち、また悩みに直面している人たち、絶望に追い込まれている人たちをどうか顧みて、御言葉によって伝えてください。アメリカから今九州学院で交流をしている LCR の高校生、大学生、また引率の3人の先生たちが今日も守られて、天草への旅行を無事に行き、また楽しく帰っていくことができるように導いてください。今日も私たちに必要な糧を聖霊によって全て与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。